理科の時間。
星や理科の話を分かりやすくお届けする、そんな理科の時間、第31回お届けしていきたいと思います。パーソナリティは私本宮と
吉安です。
それではよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ただいま外は猛吹雪でございます。
あ、知床地方ですね。
はい、なんかね、どえらいことになってて、今夜中ですけど、朝から多分除雪入ると思うんですけどね、僕、うん、除雪を頑張りますけれども、なんかね、冬だからね、まあ、今そんなに気温はね寒くないんですけど、ちょっと前なんですけどね、
はい、
外がねえらい寒い時があって、
はい、
マイナス20度ぐらいに下がった時があったんですよ。
ちょっと待ってください。うちの冷蔵庫がマイナスね18度ぐらいなんですよ。冷凍庫の中が。
冷凍庫がね、
うん、ちょっとね、はい、なんていうんですかね、地盤ってわけじゃないですけど、ちゃんと冷えるよみたいなのがこうスペックに書いてるじゃないですか。
はい、マイナス18度以下で保存してくださいでも OK なやつですね。
そうそうそうそうそうそうそう。で、
それよりね。
じゃあ冷蔵庫の中は凍らないようにするために冷蔵庫に入れるみたいなノリですね、物を。
いやいや、家の中はそんな寒くないですから、ね、
そうかそうか、
あくまで外ですけど。それでね、ちょっとね、面白い実験をねしてみたんですよね。
あ、バナナで釘でしょ。
そうそうそうそう、いや、それもね面白いんですけどね、前ね、YouTube かなんかでのロシアの方がちょっとやってた実験で面白いのがあったんで真似をしてみたんですけど、マイナス20度の中でカップに熱湯を入れといてね、それを空中にポイってお湯をぶん投げたらね、どういう状態になるかなっていう実験をしてみたんですよ。
まあ、あれですよね、東京でやると、
うん、
まあまあ、バケツをなんていうの、ひっくり返したというか、人に水かけるみたいな感じで、
うん、
道にジャパッと、ね、
そうで、人がいたら、あ、暑くて危ないっていう感じですけど、
はい、
ね、これ、マイナス20度まで下がると、うん、お水をこうバッと巻いた瞬間に凍るわけですよね。
でも氷の塊になるわけじゃないですよね、
氷の塊ではないですけどね、だからその
塊が
水の小さい粒々が瞬時に凍るんでしょうね。だからね、
表面から凍っていって、
うん、
なんか細かい氷がいっぺんにできるわけですね。
そう、それもまあ細かいってもね、本当に小さい粒でしょうから、まあパッと見一瞬にしてお湯が煙になるような感じですね。
ああ、煙っぽくなるんだ。
そう、液体が下にボタボタって落ちる感じじゃないです。
手品みたいだな。
巻いた瞬間にその空中に煙がブワーっていって終わるっていう感じ。
風で流れるわけですね、それで。
そうそうそうそうそうそう。
へえ。
うん、我ながら面白いなと思いましたね。ちょっとね、
すごいな、マイナス20度。
まあ、ロシアの方はね、もっと寒いかった映像だったんですけど、20度でもちゃんとなりましたね、うん、これね、僕 YouTube で上げてるので、もしあれだったら探して見てみてください。
あ、そうですね。
はい、
はい、
YouTube に上がってますので、ね、楽しいですよ。そういえば吉江さん、前回もお話ししてたカメラとかの CP プラスというイベントに、
あ、そうですそうです、
行ってきた。
まあ、新商品もたくさん入っている展示会みたいなやつに行ってきたんですけど、
はいはいはいはい、
カメラ屋さんというかカメラメーカーもたくさん出てるんですが、アクセサリーメーカーも出ているし、
うん、
あとですね、望遠鏡を作ってるメーカーが4社とか5社とか並んでいる、結構ね珍しい感じのエリアありましたよ。
見たいですね、僕はね、うん、
で、前からちょっと気になっている、
うん、
トミーテックのボーグっていうシリーズとか、
はいはいはいはい、
がやっぱりこう天体望遠鏡でもあるんですが、カメラにくっつけるのをね結構アピールしていて、
いいですねそれね。
そうだから、アイピースっていう目で覗くところをつければ、望遠鏡で使えて、それを撮って、うん、一眼レフのレンズの代わりにガボってくっつけると望遠レンズになるっていうタイプのものとか売っていてですね、ちょっと気になる。
超望遠カメラになるってことですよね。
そうです、超望遠レンズのついたカメラになります。
それいいな、
うん、
結構なんかグラグラしますね。
グラグラします。で、結構デモ機が置いてあったりして、遠くの人見たりして。
あ、いいですね、それね。ああ、いいな、いいな、いいな。
あとは、うん、お手頃価格の望遠鏡とかも売ってたりしましたよ。あ、売ってるというか、まあ展示だけですけどね、そこでは物販やってないので。
あ、見るだけなんですね。
ええ。
でもまあそこでね、目星つけといて後でね買うとかね、ありますからね。もう終わったんでしたっけ。
終わっちゃいました。
あ、そうかな。
木金土日でやってましたんで、
一回行ってみたいですけどね。
ぜひ。大体2月ぐらいに毎年やるので、
まあ、機会があったらちょっと行けるチャンスあるかな、はい、わかるんですけどね。あ、そうでね、今日ね本編の方なんですけど、
はい、
うん、どんなお話しようかなってちょっと思ってたんですけれども、
うん、
ね、前からね話したかったんだけど、ちょっとなかなかうまく説明できるかなってちょっと悩んでたのがあったんですけどね、
はい、
宇宙のまだよく分かってない謎の部分が宇宙にはあるわけですよ。
お、
うん、それで皆さん単語ぐらい聞いたことあるかな、ダークマターとか知ってます。
ダークマターか、名前聞いたことありますよ、
うん、ちょっとねそのお話をちょっと知ってみたいと思いますよ。
ちょっとなんかあれですよね、こうスターウォーズ世代から見ると、
うん、
なんかダークサイドにある何かしら得体の知れないものな感じがしますけど、
なんかちょっと SF チックな雰囲気が匂わしてますよね。
そうですよね。
そう、でもこれは今の天文学の最先端の研究のお話なので、
分かりました。
それをちょっと優しい目にお話ししてみたいと思います。
はい、
はい、まずダークマター
、うん、暗黒物質ですね。
ね、暗黒物質とも言いますけれども、
一つ聞いていいですか。
どうぞ。
すっごい基本的なことなんですけど、
はい、
ダークマターとか暗黒物質は、
うん、
中の物質なの、それとも何なので
、いきなりね、そうなんですけど、
うん、
まあ、実際のところね、暗黒物質とか、まあね、よく言いますけど、
はい、
よく分かってないですよ、まだ。
ほう、
まあ答えになってないですけどね。
こう望遠鏡とかね、
うん、
すごいこう性能のいい望遠鏡で宇宙を見て、
はい、
こう、あれが暗黒物質っていうのが見えたりするわけですか。
暗黒物質は望遠鏡じゃ全く見えないんですよね。
でも、
うん、
地球にあるとかそういうんじゃなくて宇宙にあるんですよね、うん、
地球にもあると思われてます、見えないだけで。
見えないけどあるってことは誰かが発見したの。
そう、そこなんですよ、
うん、
宇宙の、まあほら望遠鏡で見ればいろんな星とか、あとほら銀河系とかね、星雲とかいろいろ見えるじゃないですか、はい、
見えます。
それをね、例えばほら僕らの住んでる銀河系のすぐ隣にアンドロメダ銀河とかね、
あ、はいはいはい、
そうそうそうそう、渦巻いてるのがあるじゃないですか。
あ、渦巻きになってますね。
そうそうそうそう、あのね渦巻きの銀河とかをね、こうちょっと調べていくとおかしいな点が見つかってきたんですよね、最初に。
うん、
どういうことかと言いますと、例えばほら、宇宙の星とかっていうのはお互いね重力で結ばれてるじゃないですか。
まあ引き合ってますね。
そうですね、例えば太陽系でいう と、太陽のすごい大きい太陽の周りを、まあ、小さな、ね、惑星が水星金星地球火星って回ってるじゃないですか、
はい、
ね、で例えば太陽から一番近い水星と太陽から一番遠い、まあ、例えば海王星とか、
はい、
惑星じゃなくなっちゃったけど冥王星とかね、
うん
うん、ほら太陽の周りを回ってるんだけれども、太陽に近い惑星ほど速い速度で太陽の周りを回ってるのは分かりますかね。
そうですよね、
うん、
すごく速く回ってないと、
うん、
バランスを取るのに、太陽に落ちていっちゃいますから、
うん、そうそうそう、だから速度でいうと、ね、地球だと秒速30キロぐらいで太陽の周りを回ってるのかな確か、うんうん、でも例えば冥王星ぐらいだとね、それがね秒速5、6キロぐらいとかね、結構遅いんですよ。
ふむふむ、
うんうん、これここまでいいですよね。
いいですよ。
だから例えばそういうふうにお互いの星とかが、そういう関係で結ばれているのは、まあサイズが大きくなっても、まあ、変わらないはずなんですよ、
うん、
例えばこれが銀河系に当てはめてみますよね、
はいはい、
ほら銀河系ってこうなんていうんですか、レンズのような形 してるじゃないですか、横から見ると。
ああ、凸レンズですね。
そうそう、中心部にたくさん星が集まってて、端っこに行くにつれて星の数が減ってて、まあなんかあのどら焼きみたいな形っていうんですかね、
うん、そっちの方がなんかいい感じ、うん、
それの方がなんか分かりいいですよね、うん、そうで、例えばどら焼きの中心部は星がいっぱい多いからこうちょっと肉厚に見えますでしょ、
はい、
でっていうことは星がいっぱいあるってことはそれだけ重力が強いっていうことなんですよね、星が集まってるので。
はいはい、
ですから銀河系もこう渦を巻いてこう銀河系自体もほら回転してるのは分かってるんですよ、
うん
う
ん、
ね、
渦巻きになってますもんね。
そうですね、で銀河の中心にある近い星ほど銀河の周りを早く
回ることになるんですよ、うん、ビュンビュン回っているんでしょ、ね、
重力がたくさんあるから、
うん、
で例えば銀河から離れた端っこの方の星なんかは星も少なくなるので重力が少なくなるので、うん、遅く回ってるはずなんですよ。
はい、
ということでそういう風になってるに違いないっていう風に思って、まあ、天文学者さんがね昔の望遠鏡で観察したわけですよね、
はい、
望遠鏡とかいろんなことでいろいろ駆使してね、うん、そしたらなんとなんと銀河系の中心に近い星も端っこの星も回ってる速度はほとんど同じだっていうのが分かったんですよ。
お、
これね非常に不思議なことなんですよね。
そうですよね、今の話からすると、
うん、
万有引力で、
うん、
あのケプラーさんが発見したような、
そうそうそう、
法則が当てはまらないんですね。
そうなんですよ。
ってことはケプラーさんとかその辺が間違ってるか、
うん、
違う原因か。
そうなんですよね、
はい、
あの重力のねニュートンの法則、
万有引力の法則ですね、
万有引力の法則とかこれはもう間違いっていうことはまあないだろうっていうことで、となると何か違う要因があるはずだと。で例えば、
はい、
考えられるのは目に見えない何か他の重力が働いているんじゃないかっていうことになってくるわけですよ。
あ、周辺、さっきの話だと真ん中に質量が固まっていて、
うん、
その周りを、惑星みたいに回ってるモデルだと、
うん、
説明がつかないけど、
うん、
例えば周辺にまで目には見えないけど実は重さが思っているものがもよもよもよってあれば、
そう、
あの銀河の形になるんじゃないかと。
皆さん分かりますかね、ちょっとね難しいかもしれないですけど、
うんうん、
でね簡単に言うとほら銀河系たくさんの昔理科の時間でも説明したんですけど、例えば僕たちの住んでる銀河系が星の数がだいたい2000億から3000億個、
うん、
でこの渦巻きの形を保ねになってるんですけど、
うん、
計算するとですねこの2000億から3000億の星でこの銀河系の形を例えばコンピューターで作ってほいって時間を回しますよね、
はい、
そうするとこの形をね保ってられないことが分かってるんですよ。
真ん中をビュンビュンビュンビュン回さなきゃいけなくなっちゃうんだね。
すぐね星2000億の星だけの重力だともう銀河系の形が崩れてしまう。
あ
ということは、
はい、
他に見えない何かをもっともっとたくさんの見えない何かがないとこの銀河の形は保てないというのが分かってきたんですね。
おうほう。でさっき言っていた見えないけど何かあるはずだっていうのが暗黒物質。
そう、暗黒物質、
ダークマター
。そうですね、
何回も言いたくなっちゃいますねこれね。
かっこいいですからね
ちょっとだけ
なんとなくね、
うん、
そうそう、そういうことがねどうもこう星を観測してると分かってきたんですよ。
分かりました
ね。
じゃあ、
うん、
ダークマターが、
うん、
まあ、何かしらがありそうだってことは分かりましたけど、
はいはいはい、
見えないんだよね。
見えないです
ってことはありそうだけど分からない。
うん、うん、
でもなんかこう実はなんとかなんじゃないのっていう予想とかはあるんじゃないですか。
例えばこのなんつうんですかね、 多分この暗黒物質は何だろうっていうのをみんな天文学者はしゃかり気になって今調べてるんですけど、いろいろ候補は上がってきてたんです今まで、
ね、はいはい、
ほら例えば星ってほらね輝いてる星は見えますけど、
うん、
ちょっと暗めでほとんど輝いてない星も実はあるわけですよ。一番簡単なのは惑星とかね。
そうですね、
うん、あと光ってないでちょっと星になりかけたけど星までなれなかった褐色矮星とかね、そういう小さめの星なんかも光らないから、
そこそこ重さはあるんだけど、
うん、
光らないままある星が
ある、ね、自分で輝けるまではちょっと
はいはいはい、はい、
なれなかったみたいなね、
うん、
褐色矮星って言うんですけど、
はい、
それじゃないかって言われてた時期もあるんですけど、
うんうん、
想像で多分褐色矮星はね、例えば銀河系にこれぐらいの数あるだろうっていう想像の量で計算しても全然少ないわけですよ。
足りないと。
暗黒物質になるには全然少ない。
へー。
そう。あとほら最近ね、こうニュースなんかでもちょっとたまに出てくるんですけど、
はい、
ニュートリノっていう名前聞いたことないですか？ね。
聞いたことありますよ。
うん。素粒子の一つなんですけど、素粒子ってまあ非常に
難しくなってきてますよ、
うん、これ以上は難しくしないですよ、ね、宇宙にねたくさんあると思われてる小さな、まあ粒々というかね物質なんですけど、
うん
うん、これね、ものはあるのは分かってたんだけど、これ自体にね重さがあるのかが昔ちょっと分からなかったんで、これもしれ、ね、ん
普通は、
うん、
一個一個観測できないほど小さい粒子なんですよね。
そうですね。だから重さがあるかがちょっと前までわからなかったと、
うんうん、
だけどもしこれすごい量あるはずだから、重さがあるのであればもしかしたら暗黒物質なんじゃないのかなっていうのがね、
ニュートリノにちょっとでも重さがあって、
そう、
そこそこたくさんあれば、
うん、
説明ができるんじゃないか。
そうそうそう、これね、重さがね発見したのはね実はね日本の研究機関なんですよね。
あ、重さがあったわけですね。
そうですね、これね日本の地下にね水をどっさり食べてね、そこでまあ、ニュートリノこれねちょっと観察する機会が日本にあったんですけど、
おお、
観測する機会がね、うん、そこでまあ研究の結果、ニュートリノには重さがあるっていうのが分かったんですよ。
お、ということはダークマターはニュートリノがすごく軽いけど、
うん、
すごいたくさん集まってるのがダークマターってことでいいんですか？
実はねそれでも全然足りないことが分かったんですね。
うん
もう今んとこ分からないよっていうのが
あれ
今んとこねまだ分かってないです。本当に
決め手が出るんじゃないですかそこで。実はっていうのが、
ね、実はっていうのを言いたいんですけど、まだこれは分かってないです。なんだ、
そうなんですね。ということは、はい、うん、何かしら重さを持っているものが宇宙の中に見えないけど漂ってるはず。
そう、
いくつかの仮説で説明をしようと思ってもまだまだ足りない。
そうですね、
実は目に見えてない何かがあるのかもしれなくて、
うん、
なんかそれは今言った、褐色矮星、
うん、
とかニュートリノ以外には、うん、なんかアイデアっていうか仮説みたいなのあるんですか？
あとね、なんかまあいろんなのは出てるんですけど、どれも決め手に欠けるような感じで、
うん、
例えばですね、宇宙にどんなものが、宇宙がどんなものでできてるかっていうのをちょっと調べるとですね、
うん、
さっきのねニュートリノに重さがあったってなっても、
うん、
宇宙全体を占めてる割合が0.1% から 0.5% ぐらいにしかならないと。
そのくらいの重さしかなかったのね。
そうですね、宇宙全体でね。
お、あ、じゃあちょっと戻って、
はい、
暗黒物質が、
うん、
最初の時にね銀河を構成する星々だと、はいはい、暗黒物質がなく考えちゃうとうまくいかないけど、
はい、
いろんな暗黒物質があれば、説明がつくって言ったじゃないですか。
言いましたね。
それは、
うん、
星の重さに対して暗黒物質がどのくらいこう、なんていうの、足してあげれば話がつくんですか？
あ、これがですね、例えば さっきのね宇宙を構成する物質のこの割合の話に戻るんですけどね、
うんうん
うん、例えば宇宙を構成しているものの中で星とか銀河っていうのは実はね 0.5% しかないんですね、
重さとして。
うん、でほら僕たちのあとね面白いのが普通の物質、例えばね机とか椅子とか石とか、
は
普通の、まあ、要は原子でできてるものですよね、
うんうん
うん、もう僕たちの目の前にあるすごいありふれたいろんなもの、
はい、
うん、まあ、要はほら水素とか鉄とかね、
はいはいはい、
うん、こういうものはね宇宙の中でわずか 4% ちょっとしかないんです。
え、いいですかちょっと確認して。
はい、
星とかみたいに、
うん、
星として存在しているのが、うん、0.5%、
はい、
でその上に乗っている我々だったり、
うん、
あとは、我々が知っている宇宙に漂っているものをこうやってかき集めると、
うん、
また 4、5%。
そうですね。
ってことは全部足すと、5、6% じゃないですか。
まだそんなもんですよね、
うん、
これに対して例えば銀河を形を保つために必要な暗黒物質は 23% ぐらいいるわけです。
今の計算でいくと、今我々が知っている物質として知っているものが 5、6% の、
はい、
4、5倍の暗黒物質があると。
そうですね。
もう一個聞いていい？
どうぞ。
今のところ合計すると 30% ぐらいしかいなくて 70% ぐらいがまだ説明してないんですけど、うん、もしかしてこう 70% の暗黒物質でも、うん、我々の知ってるでもない何かがあるの、うん、
ね、最終的にそこに行くんですけど、あのね本当にこの先は SF チックなことになるんですけど、
はい、
今本当の天文学の研究分野なんですよ、
うん、
残りのね 70% 以上が、
うん、
暗黒エネルギーであろうと思われてるんですよ。
ちょっと待って、これ小学校とか中学校の時に、
うん、
こう合体ロボとかが出てくるアニメに出てくるような単語ですよ今。
いかにもなんか悪そうなやつの名前ですよね。
そうですよね。多分こう破壊ダーは暗黒エネルギーで動いてるみたいな、そういうノリじゃないですか。
そんな感じですよね。
そうそ
う、で暗黒
話を戻すと
、うん、
暗黒エネルギーは、
うん、
物質物じゃなくて宇宙の中に存在しているエネルギーっていうのがあって、
うん、
それが残りの7割以上。
もうね、あのこれ以上説明できないぐらいちょっとなんかこうわけわかんないんですけど、
ちなみに暗黒エネルギーは、
うん、
なんだか分かってるって言ったら変だけど、
うん、
なんとなくこう説明がつくもんなんですかね。
これもね、まだよく分かってない部分が多いんですけれども、
はい、
どうしてこの暗黒エネルギーが出てきたかっていうと、
はい、
ほら、何回か前にお話ししたかな、宇宙ってほら膨張してるって話をしたじゃないですか。
そうですよ、うん、遠くにある星ほど、
うん、
早く地球から離れているから、
うん、
宇宙は全体的に、うん、どんどん膨らんでいるに違いないってことですよ。
そうですね。で、そういうことをね、いいですね、何回前でしたっけね、
忘れちゃいました
そうですね。そう、このね膨張を例えばこの宇宙があとね何億年何十億年先にどうなっていくのかっていう研究がありまして、
はいはい、
例えばねこのままずっと宇宙は永遠に大きく膨張し続けるのか、
うんうん、
例えば途中で膨張が止まっちゃって今度は風船がしぼんでいくみたいに宇宙は縮むのかなっていう、そういう説もあるわけですよ。
あれですよね、いろんなこう星と星は、
うん、
万有引力で引き合ってるじゃないですか。
そうですね、
引っ張り合ってるわけですよね。
そうそうそうそう、
でそれにあがなって広がっているわけだから、
うん、
一番最初のこうバーンっていうのが弱ければ、
うん、
もしかしたら縮んでいくかもしれないわけね。
そうですね、だからうんうん、星の数がそういう物質の量が多ければそれだけ重力が多いので、
うんうん、
多分物質の 量がある程度大きければ膨張が止まって今度収縮に転ずるんじゃないかっていうのも考えられるわけですよ。
ほっほう。
これをね調べようっていうことで、宇宙が今どれぐらいの割合でどれぐらいの速度で膨張しているのかを観察研究したんですね。
うんうん
うん、でだからまあゆっくりになりつつも膨張し続けるのか途中で止まって収縮に転ずるのかを調べてたと、
うんうん、
でこれ観測したらねみんな腰抜かしたんですよ。
と言いますと、
どういうことかと言いますと、あの宇宙の膨張速度が速くなってると。
話を整理すると、
はい、
さっきの話だと、
うん、
地球とか他の星たちは万有引力で引きつけ合ってるから、うん、最初にバーンって言ったエネルギーがある程度ぐらいしかなかったら、
うん、
途中で引っ張る力に負けて縮むかもしれないって話は分かりましたと。
そうですね。
でも十分に大きければどんどんどんどん離れていくっていうのはありだろうと、
うんうん、
でも、どんどんどんどん離れていくにしろ、離れていく量が加速度的に増えるっていうのは何ぞやと。
そうですね、
うんうん、
膨張しても、まあ、ゆっくり膨張する速度はどんどんゆっくりになっていくんならみんな納得するんですけど、
頭打ちになってね、
そうそうそう、観測したらね膨張の速度がね上がってるんですよね。
少なくとも今今上がってるらしいと。
風船で言うとあのまだね誰かがプックプックプックプック膨らましてるのが分かったんですよ。
おい、
これはおかしいぞと、
うん、
あの重力に上がらって宇宙をさらに膨らましていくなんかよく分かんないエネルギーがないとこれは説明できないなっていうことになったんですね、
うん、それを計算するとなんとすごいエネルギーがあって、
そう、
そういうことですね、
73% くらいないとこの膨らみは説明できないよと。
あと最後にもう一つ、
はい、
さっきね宇宙を構成する物質何が できてるかって話をしてるんだけど、
はい、はいはい
は
い、
星は分かった、
うん、
その他の物質も分かった、
うん、
よく分かんないけどダークマターっていうのもあるっていうのはまあまあ分かった、
はい、
最後に出てきたやつはマターじゃなくてエネルギーじゃないですか。
そうですね。
なのに物質の仲間としてカウントされてるのはなんでなの、うん、
これはなんでですかね。例えば暗黒物質、まあ、ダークマターっていうのは、
うん、
要はあの目には見えないけれども重力はあるわけですよ。
はいはいはい、
うん、だからあの見えてないけど多分何かそのね重力
物的なものが
物的なものだろうっていうのはみんななんとなく想像してて一応ダークマターという名前つけてるんですけど、
マターマター
最後のエネルギーは、
うん、
その物質というかね要は物質として考えると要はね重力が生まれるじゃないですか、ものとして。
はい、
うん、だけどこれは重力に上がらって宇宙を膨らましている力として考えられているので、
うーん、
うん、エネルギーって名前がついてるのかなと思うんですけれども、
それも一応こう宇宙を構成する物質の仲間としてカウントされて、
うん、
じゃあ目に見えてるもの、
はい、
というか物質として捉えられるものは、
はい、
こう宇宙全体の中の、まあ、30% 弱、
見えてるのは 5、6% ぐらいですね。
あ、そうか、物だけど見えてないのがあって、
うん、そう、
そういうことですね。
見えてるのが 5、6%、 見えてないけどあるんじゃねないとおかしいなってのが 20% ちょっと。
ふむふむ、
これがないと宇宙がおかしいっていうのが7割ぐらいあるわけですよ。
そうか、なんかね、
うん、
説明してもらって、
はい、
なんとなくこうすっきりしたっていうよりも、
うん、
もやもやした感じがするんですけど
なんか、そう、なんかねもやもやが増えちゃうんですけど、
じゃあ、
うん、
まあ、もやもやをちょっと棚に置いときましょう。
はい、
で、さっきの話を総合するといろんなものが見つかって宇宙を構成するものの、
うん、
昔ながら我々がこう星を見て考えているものじゃないものがもごもごあったと、
うん、
でよくよく観察したらそういうのがないと説明がつかないところは分かったんだけど、
はいはいはい、
そういうものがあったらどうなっちゃうっていう話もあるんですよね。
それがあるとどうなっちゃう？
そうそうそう、だからさっきの話じゃないけど、
うん、
そういうものがあるからこそ、
うん、
宇宙は加速度的に広がっているっていう話なんだよね。
そうですね。
そうか。で宇宙は、うん、今の観測さっき言ったやつで言うと、はい、どんどんどんどんどんどんどんどん広がっていって、
うん、
際限なく広がっちゃうんですかね。
このままいくとそういうふうになってるのかな。ちょっとねそこまではまだ難しいとこなんですけれども、
はい、
これ例えばねこの先の研究でもしかしたらねこう収縮に転ずるとかそういうふうになった場合に何十億年後にはどうなっちゃうのかなってね想像もできない感じがしますけれども、
そうですね、
うん、まあねこんな感じで意外にその新しい発見があるとどんどん新しい謎が生まれてくるのがこの天文学の面白いところで、
うんうん、そうかまだまだあれですね宇宙の入り口しか我々は足を踏み入れてないってことですね。
そうですね。このね暗黒エネルギーなんていうのはここ10年ぐらいに出てきた単語なんですよね。
うん、
うん、だからね本当に今ざっくとしか話してないですけど、
はい、
結構最新の宇宙のお話ではありますこれは。
そうですか。
はい、なんかねどんどんね新しい謎が生まれてきて見ててねすごくワクワクするんですけれども、
そうですね、なんかモヤモヤとワクワクが一緒にやってきてますね。
そうこれがねこう一個一個ねちょっとずつすっきりしていくといいなと思うんですけどね
生きてるうちになんかわかるといいですね。
そうですね、うん、お便りが来てますのでご紹介したいと思います。
はい、
吉江さんお願いします。
わかりました。お便りですけれどもビスマルク83というものかなからいただきました。
はい、
こんにちは、いつも楽しみに聞いています。でもなぜ理科の時間というのですか？天文学の時間ではないのですか？天文学もいいですがもっと生活で起こる科学的な疑問に答える方が面白いのではないでしょうか。科学、物理、天文学といった組み合わせがいいと思います、というメッセージをいただきました。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
これね最初名前決めるときにいろいろ候補上がったんですよね。
そうなんです。もともと元宮さんの方では、
うんうんうん、
星の話を中心にするけれども、
うんうん、
星の話にこう限定したくないっていう気持ちがあったんですよね。
ちょっと他の星以外のね理科っぽいお話もしたいなっていうのでいろいろ候補上がったんですけど、
そうだからなんだっけ、村内天文部、
そう最初ねそんな名前出ましたね。そうそうそう、
あったあった。
だけど天文部じゃ他の話しづらいよねってことになってね。
そう、あとなんか天体なんとかとかね、
いろいろ天体クラブとかなんか
あったあった、
うん、そうそうそうそうそう。だけど結局あでもそしたら理科っぽいことだから理科の時間にするかってなったんです確かね。
そうなんですよ。
まあまあ、そうそうそう、
名前つけてね30回もやっているとしっくりきちゃいますけどね。
だいぶ馴染んだと思うんですけどね。ただまあ星以外の時もね結構生活で起こるような、ね、お話もたまにしてるので、
うん、
これからもちょっとねいろいろ星以外のお話もねなんか面白いのがあったらやっていきたいと思いますので、
はい、
はい、どうかこの先もまあ理科の時間よろしくお願いしますと
期待して聞いていただきたいと思います。
そうですね、
はい、
どうもビスマルクス83ありがとうございました。
ありがとうございました。
お便りは以上ですね。
はい、
はい、では、今回から次の配信までの天文現象の紹介を吉谷さんにお願いします。
わかりました、はい、今回の配信が2月10日の新月、次が、2月26日の満月になります。
はい、
まずですね2月10日新月ですが、
はい、
まあ、天文現象ではないんですけれども、この日は旧正月になります。
ほう、
なので、明けましておめでとうございますっていうことになるんですけれども、
なるほど、
もう江戸時代だったら本当にお正月ですよ。
なるほどね、昔はこの日に明けましておめでとうと。
そうです。
うんうんうん。
で、みんなが一斉に年を取るお正月ですね。
うんうんうん。
数え年なので。
はいはいはい。
で、
そうかそうか。
なんでこの日っていうかこの新月がお正月なのかっていう話もあるんですが、
はいはい、
それはまた今度。
了解しました。
はい。ということで、空に見える天文現象の方をご紹介したいと思います。
はい。
今回はですね、2月の16、17、18、
うん、
ちょっとね連続なんですけれども、
お、
まず2月16日、
はい、
早朝4時ぐらいなんですが、うん、小惑星名前がですね 2012DA14 っていう名前がついている小惑星、これ直径50メートルもないと、観測されてるんですけれども、
小さいですね。
はい。こちらがですね、地球のすぐそばをピュッとかすめるということが起きます。
ほー、うん、
どのくらいそばかっていうと難しいんですけれども、
うん、
皆さんこう衛星放送とかを見ている、はい、静止衛星っていうね、地球から見ていつも同じところにあるように見える、人工衛星があるんですけれども、
あー、はいはいはい、
そちらよりも地球に近いところを通るというね、
お、
近年まれに見る近さなんですね。
気象衛星ひまわりがその高さですよね。
そうです。ひまわりもそうですし、うん、通信用の衛星もだいたいその辺に止まっています。
そうです。それよりも地球に近いところを通ると。
そうですね。
かなり大接近ですね、それはね。
まあ、大接近になります。
いや、ぶつかんなくてよかったですね。
そうですね。地上からだと、3万キロよりも近いのかな。
うんうんうん。は
い、地球の大きさでいくと、3つ分ぐらいかな、離れたところ。
ちょっとドキッとする距離ですね。そう、
だから月よりもすごく近いし、うん、放送衛星とかひまわりよりも近くて、
うんうん、
っていうところをかすめます。
これ40メートルっつったって、落っこってきたらどえらいことですね、これね。
そうですね。
はい。
目で見えるかっていうと、
はい、
小惑星なので自分では光を出していません。
はい。
なので、夜太陽の光に照らされて暗く見えるんじゃないかと思っていて、一番明るくなった時が7等星くらいの明るさだと予想されています。
ちょっと肉眼じゃ見えないですね。
そうなんですよ、肉眼では見えないので、もしどうしても見たいという方は双眼鏡または天体望遠鏡で覗くことになるんですけれども、
うん、
天体望遠鏡で追っかけるのはもしかしたら大変かもしれないので、双眼鏡、口径の大きいその前に入ってる玉のね、うん、大きめな双眼鏡がある方はそれで探してみるといいんじゃないかと思います。
これもしね、見つけることができたら多分じーっと見てたら動いてるのが分かるかもしれないですね。
そうですね、
うん、
どこをどう通るかっていうのはですね、ちょっとポッドキャストではお伝えしにくいので、一応 URL を、海外のサイトですけども貼っておきますが、
はい、
直前になるとどっかのサイトで、情報を見られるんじゃないかと思いますので、そちらを参考にしてください。
はい、
はい、分
かりました。
次、2月17日、
はい、
こちら夕方になります。前回もね、うん、ちょっとお知らせをしたんですけれども、うん、水星が太陽から離れたところ、
うん、
と言っても近いんですけれども、うん、に、
はい、
来まして、夕方西の空に見えるようになります。
はい、水星ってこれ惑星の水星ですね。
そうです。水星って書く水星の方で、
はい、
こちらとですね、火星で、うん、火星は、地球の外側にあるので、とても見やすい時もあるんですけれども、今は、太陽に近い位置に見えていて、それがですね、水星と火星が同じような方向に見えます。
おお、
はい。で、2月のもうすでになんですけれども、今頃10日ぐらいから20日ぐらいまでの間は近くに夕方見えますので、ちょっと西の空、太陽が沈んで直後ですね、に西の空に輝く、はいはいはい、水星とか火星を見つけてみてください。
はい、
はい。次、2月18日、
18、
はい、今度はですね、木星と月がすごく近くなります。
お、
本当にですね、うん、かすめるんじゃないかと思うぐらい近いはずなので、2月の18日の、夜、 牡牛座の中に木星と月が入りますので、牡牛座のアルデバランや、
はい、牡牛座の一等星ですね、はい、
はい、イアデス星団、うんうん、あとはプレアデス星団などと一緒に木星と月がすぐ近くにあるのが、うん、分かると思いますので、ぜひ見てみてください。
あ、これ、まあ、月を見つけて双眼鏡で見ればすぐ近くにこう木星も入ってる感じですね。
まあ、木星と月がすぐ近くなので、見失うことはないと思いますので、
うん、そうですね、
はい、肉眼でよく見えると思います。
はい、わかりました、はい、
以上次回までの天文現象でした。
はい、ありがとうございました。
はい、
そんなエリカの時間では質問やご感想など皆様からのお便りをお待ちしてます。メールアドレスはリカアットマーク 0438.jp、 または公式ウェブサイトそんない .com のそんなエリカの時間のページからメッセージを書くことができます。公式ウェブサイトではこの番組以外にもそんないプロジェクトのほか5番組の配信やリスナー交流を目的としたそんない友の会の登録ページなど盛りだくさんとなってます。皆さんぜひ覗いてみてください。皆さんからのたくさんのお便りをお待ちしております。
よろしくお願いします。
それでですね、
はい、
他の番組でもちょっとお知らせちょろっとしたんですけれども、
はい、
そんないプロジェクト初めてのイベントをやろうかというお話が出てますね。
ほう、
日にちなんですけど4月の14日日曜日、
来たる2013年4月14日の日曜日、
はい、もうこの日はほぼ確定ですね、
うん、
これなぜかっていうと僕がそっちに行く都合がありまして、
元宮さんがなんと北海道を出て、
はい、東京に行きます。僕は
素晴らしいですね。その日がそんなたくさんないわけですね、
はい、そうですね、唯一取れそうな日がここしかないということで、全て私の都合に合わせてもらってます
今のところ全員集合できそうな雰囲気もありますので、
ね、リスナーさんとお会いするのもね初めてでしょうし、なんと私たちも全員集合したことないんですよね、はい、今までね、
ないです、
うん、
私は全員会ったことあります、それぞれ。
そうかそうかそう、
はい、
集合はないですもんね、まだね、
集合はまだないですね、
はい、これもね僕たちも楽しみなんですけれどもね、リスナーの皆さんともねお会いできたらね楽しいなと思いまして、まだ実際どんなことをやるのかなんていうのはねまだちょっと、話を詰めてる最中なんですけれども、
とりあえず4月の14日の日曜日、できれば午後早い時間から日が暮れるまでぐらいの間にイベントをやりたいということですよね。
そうですね、
で場所は東京から千葉のエリアのどこかと、
はい、うん、まあ、都内というかまあねそこら辺になると思うんですけど、ちょっと遠い方は難しいかもしれないんですけれども、まあ、あの来られる方で都合がつけばぜひ来てほしいなと思います。詳しいことがね分かり次第また各番組やあのそんなに友の会とかでお知らせしていきたいと思いますので、
はい、
期待して待っててください。
よろしくお願いします、
はい、今回の配信は以上です。次回の配信は2月26日の満月の予定です。お届けしましたのは元宮と
吉安でした。
それでは皆さん、次の満月の日にまたお会いしましょう。
さようなら。